はい、新コーナーカルロスどこ行った。
はい、いきなり始まりましたが、このカルロスどこ行った新コーナーです。コンセプトというか、なんでこうなったかと言いますと、カルロスさんがいない隙に残りのメンバーでちゃちゃっと撮っちゃおうと、うん、面白い音源をと。で、それには理由がありまして、カルロスさん今出張で深圳に行ってるわけですけど、あれですよ、ちょっとカルロスさんがいないがために収録しないのが惜しいゲストが来てくれてるんで、ちょっと僕らやっちゃおうと。で、最初で最後になるかもしれないですけど、こういうチャンスだという試みです。で、とあるポッドキャストのコーナーをオマージュしてます。
あ、
そういう感じです。で、私チャン IP と今日来てくださってるのが、はい、
デレッチャの星です。
自己紹介とカルロスさんの日頃の感謝の気持ちとともに自己紹介お願いします。
カルロスさん、いつもありがとうございます。
デレッチャの星さん、は
い、海外ツアーでも本当にいつもお世話になっているとともに、スモッチでも僕は最後には泥酔ということで、でもおかげさまで売り上げが良かったということでホッとしております。星です。
はい、ありがとうございます。あれですね、カルロスさんに感謝の集いも兼ねてますから。
あ、そうそう。どこ行ったって
言ったら、ちょっといいっす。
怒ってはない
です、ね。怒ってはないです。はい、続いて、
はい、琴野です。カルロスさん、いつもありがとうございます。愛してます。
あれ、琴野だけで大丈夫なんですか。
ヘリ女です。
はい、ありがとうございます。はい、
あなたが噂の
あなたが、あれっすよ、ポッドキャスト番組をまたいで登場するみたいな、もろもろと交互期待ですね。
あ、なるほど。有名ポッドキャスト
の、ね、そう、でもなんかインタビューされてましたね。
ヘリ女、ヘリ女、どっち、
ヘリ女ですね。
ヘリ女でいいの。
いや、
ジョーの方がいいんですか。
いや、もうどっちでもいい。
わかりました。はい、じゃあヘリ女さん、
はい、
愛してます。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも、相互です。
お、タイトルコールありがとうございました。
いい声で、相変わらず。
とんでもない、もうちょっと疲れてるんで酔い気味ですけど、ね、セクハラ親父になるので、ね、
と、まあこんな感じでワイワイとやってるわけですが、
はいはいはい、
集まったからには、
はい、そのカルロスさんが、ね、出張中ということですが、
なんでわざわざカルロスさんがいないのに撮るかというと、はい、東北からゲストが来てくれました。
お、お、
あー、あれですね、パールさんですね。
違います。
あー、じゃあロキシーさんや。
あー、ちょっと違います。
違う、違う。
もう
あれ、あとも
うちょっと大
好きもうちょっと分か
めだ。スモーキーで東北と言って、その2人以外といえば、
あー、残りの1人が、
はい、じゃあ自己紹介お願いします。
あ、どうも、サラリーマンバックパッカーのキャメです。よろしくお願いします。
おー、すごい。ありがとうございます。
1年ぶり。
1年ぶりに登場
ということで。ぴったり1年ぶりですね。
前回、キューバの話をしてくださって、うん、で、今回なぜ声かけさせてもらったかというと、うん、キャメさん、中央アジアを旅してきてくれたということで、うん、ちょっとその辺について聞きたいと思います。じゃあ、カルロスさん風に。それでは、スタジオスモーキー始まります。アシさん遅れておりますが、早速ですが、キャメルさんに中央アジアについて、はい、というか、今回のルートをざっと説明してもらってもいいですか。
はい、
何日間でどのくらいどの辺を回ってきたのかというのを。
あ、そうですね、まあ、中央アジア、まあ、5カ国あるんですけれども、
はい、
今回は僕は ウズベキスタンと、
はい、
キルギスと、
はい、
タジキスタン、
はい、
合計17日間、
17日間、
はい、
いいですね。
まあ、皆さんにご迷惑かけながら行ってまいりました
サラリーマンとかおっしゃってましたけど、会社とかってそんな、はい、結構簡単にお休み取れたりできるんですか？
でも
ゴールデンウィークともまたずれてましたね。
そうですね、まあ、振り休とか有休とかを全部、まあ、使おうと思いつつ
も裏技とかあったんですか？
ちなみに9番の時は何日かな？
9番10日間
ですか、ね、プラス1週間
プラス1週間やっちゃって、
イメージ的には9番の方がね休みが必要そうだけど、
もう最初に航空券取っちゃった後の、うん、もうそのすり合わせのところでいろいろご迷惑をおかけしての行ってきたんです
けど、なるほど、
17までこれ俺取れるだろうなと踏んで、
これなら行
けるんじゃ
ない
か
な。中央アジアに行こうと思ってその17日間割いたのか、
はい、
何日そんだけ取れるから、
もう中央アジアに行きたいからこれくらいの日数をもうお休みいただこうという感じで、もう去年の、まあ9月あたりからもうすでにもう航空券実は取ってまして
、ああ、じゃああれなんですね、もともとこの地域は張ってたってことなんですね。
もう張ってて
狙ってたってこと、
ね、前回 の, あの収録の時も
そうですね。
あ、次は
もうキューバー帰ってきた後に次はまあ中央アジアと思って、うん、
で今回行かれた都市が、
はい、
まず地元の石巻スタート、
はい、そうですね、
で
石巻
失礼、石巻スタートで、インチョン経由で、
はい、
ウズベキスタンのタシケント、リシタン、
はい、
マルギラン
アンディジャンですね、
ドゥストゥク、
そうですね、国境の町がその村みたいな感じでドゥストゥクっていう、
でそこからキルギスに行って、
はい、
オシュで、
はい、
バトケンで、そこからタジキスタンに行かれて、
はい、
イスラファ、
はい、
ホジャ
ー、イスファラーですね、
イスファラー、すいません、はい、僕、うん、地名全然覚えないんで
これ難しいんです、
イスファライスファライスファラホジャド、
ホジャンド
ホジャンドイスタラフシャン
イスタラフシャン、
ペンジケト、
はい、
ドゥシャンベ、トゥルスンゾ、
トゥルスンゾ
だ、
はい、
トゥルスンゾだ、
トゥルスンゾだ、
でそこからウズベキスタンに戻って、テルメズで、そこから帰国って感じですか？
そうです、そこからテルメズからウズベキスタンのメインの見どころであるサマルカンドとブハラというイスラム教の、歴史的な都市に来て、最後にタシケントに戻って成田に戻る、
うん、はい、皆さん今僕が
成田に戻ってなんですね、彼は、
あ、僕が今カミカミで言った都市名、知ってる都市ありました？
タシケントって
聞いた、タシケントぐらいですよね、全然その聞き慣れない都市ですよね、その辺をガーッと行ってこられたということで、でまずちょっと順を追って聞きたいんですが、
はい、
石巻、
はい、
石巻から
いや、
全然そうです、
石巻からですよ、
僕もね、親父の田舎ですからね、
あ、そうなんですね、あ、じゃあルーツがあるんです
ね、そうなんですよ、
で、その気になったっていうのがちょっと聞きたいのが、要は僕ら今東京に住んでるわけじゃないですか、で羽田成田とかアクセスがいいわけじゃないですか、
スタート地でそのどっちか
ですね、そうで、いろんな選択肢、
うん、
便があるわけじゃないですか、うんうん、その地方に住んでる方はどういうやり方で工夫して行ってるのかと、
うん、
その辺をちょっと教えてもらいたくて、でキャメルさんよくインチョン使われてる、
そうですね、
その辺をどんな感じなんですか、はい、そのやっぱりインチョン
便利で毎回僕スカイスキャナー使って、
うんうんうん、
で、まあ、安いところで安く行ければいいやって考えで行ってるんですけれども、うん、その、まあ、仙台空港スタートでやると、
はい、
アシアナ航空があるんですよ、
ほう、
でアシアナ航空の、インチョン経由の、まあ、そのバンコクよりも、うん、まあ、東の街を、まあ、あまねく、うん、まあ、大体行けるようになっていて、わざわざその自分の足を使っ って成田とか、うん、羽田に行くよりも、仙台空港にをスタート地点として行った方が何だかんだ時間的にも金銭的にもリーズナブルなんですよ。だから自分にとって の, その羽田空港って成田、羽田、関空よりも、うん、まあ、インチョンかな。
インチョンって本当に、うん、あのアジアの中でかなり早い段階で、うん、ハブ化したんで、アクセスは相当いいです ね, 相当 い, い, ですね。いろんなところに
行けるんで、多分、僕 の, その宮城県民だけじゃなくて、結構他の地方の人、あの富山とか宮崎とか、うん、そこら辺の空港からもインチョンへのフライト出てるので、同じ感想を持ってる 人って結構いると思うんですよ。
なるほど。それってそのインチョン往復を取るんですか、それともインチョン経由込み次の目的地までの往復を取るんですか。
で毎回それチェックしてるんですけど、はい、やっぱり込み込みであの足穴使った方がなんだかんだ安いんですよね。うんうん、
あれってマイルつくんでしたっけ。足
つくんじゃないですか。
つきますね。
じゃあ足穴ですね、
うんうん、逆に東京に住んでたら分かる、うん、あんまり選ばない選択肢ではありますね、うん、そうです。
なるほど。それはまあ比べてもしょうがないですけど、はい、まあ、例えば成田から LCC でどっかに飛ぶ、はい、そのインチョンに飛ぶのと、はい、どんくらいその値段の差っていうのがあるんですか。
そうですね、
今成田からインチョンまでいくらぐらいですか。
安いのは相当安いけどね。
相当安いですけど、うん、
まあ1万ぐらい見とけば大丈夫。もっと安い。
私お正月に行こうと思って2万ぐらいで
往復、
う
ん、あ往復2万、じゃあ片道1万
ちょいかな、高くたって、うん、
それでも、うん、ちゃんタイミングさえ、うん、
そうタイミング合わせるのが大変で、う
ん、3000円しかも往復行けるかなぐらいの、うん、
で宮城からその東京に出るとなると深夜バスか、うん、それとも新幹線とかってなるんで、
それを考えると足穴で、
国内の移動ってやっぱ高いですよね、まだね、
マイルつけていったら、うん、じゃあハブ地方の方はそのインチョナルをハブにすると選択肢が広がる、う
ん
う
ん、
広が
ってる。これなんかちょっと旅のティップスというのはありますね、う
ん、でそっからインチョンから、うん、タシケント、
タシケントです
ね。タシケント便が飛んでるんですか、足穴は。
あ、そうですね、あの結構そこを掘ると深くて、はい、あの歴史的にそのソ連が、ソ連がっていうか、まあ、ソビエト連邦ができましたっていう時に、はいはい、朝鮮民族を中央アジアに移住させた歴史があるらしくて、で、まあ現にウズベキスタンにもその朝鮮民族の2世、3世、4世かな、まあ、まだいるらしく、うん、でバザールに行ってもキムチ買えるんですよ、うん、キムチっぽいやつが、うん、
ありますね、
うん、朝鮮漬けっぽいやつが、うん、じゃその絡みももしかしたらあるのかもしれないですね。
なるほど。で、まずウズベキスタン、タスケントに着きました、
はい、
でこうなんか面白いなと思ったのが、
あ、すいません、ちなみにその仙台からインチョン経由でタシケントまで、
はい、おい
くらぐらいで、はい、おいくらぐらいで、
あ、ちなみに今回ばかりは仙台スタートじゃなくて成田に行きました。
あ、なるほど、なるほど、
はい
はい
はい、で全然大丈夫です。
で成田
インチョン、
インチョン、
あ、じゃあ、うん、あ、そうなんですね、成田インチョンですね、
成田インチョンで、インチョン、あ、じゃない、で、まあ、タシケントと、タシケント、インチョン、成田の往復7万5千しないくらいです。
安い。
で、マイルもちゃんとつくってことですね。うん、まあ、妥当？どうですか、感覚的に。
17日間で。
まあ、でも距離考えると、あの、あんな奥まで行くっていうの
は。まあ、まあ、まあ、OK かな。
それはどれくらい前に行ったんですか？
5月の半ばにスタートの便を、去年の9月に撮ってました。
それが往復なんだろう。
ちなみに、いやいや全然、ちなみにこれ会社のみんなに聞かせる予定なんですよ。
大丈夫です。本名は僕ら大丈夫です。大丈夫です
。会社に休みを申告したのいつですか。
3月
つ。まあでもあれなんですよ、正直僕らはなんかバンコクとか韓国とか台湾とかの感覚の方が強いんで、うんうんうん、まあ、ちょっと高いかなって思いますけど、距離考えるとい
やー全然じゃないかな、
全然ですね、うん、去年のキューバとか、うん、まあ、うん、一番下で10万、12万とか、
そう、それだって本当に安いもんね、うん、
ネパールいくらでしたっけ、
5万
6千円
安っ安っ安っ、
ゴールデンウィークで
確かに安
っ、かなり安っ、まあ、でもしかも、まあ、マイルが半分でつくっていう、う
ん、安っ。
でもまあみんなそんなに知らない人の方が多いんで、うん、まあそう考えると安いんじゃないですかね、うん、なんか
僕はもっと高くいきましたね、
うん、10万超えそうなイメージですよね、うん、はい、じゃあそこでウズベキに入りました、
はい、
でこうどんな印象でした、そのは初めて降り立った時、
初めて降り立った時はだいたい国の第一印象って飛行機から降り立った瞬間の空気で分かるじゃないですか、
はい、なるほど、
だいぶ違います
ね、というか、ただ通路というかそういう感じで、
そうです、でだいたいタイに降り立ったとすると、
はい、
ナンプラーの匂いするじゃないですか。
しないですしないです
しないよ、そう思ったことはないけど、
最初韓国行ったらニンニクの匂いがで日本に来たら
醤油の匂い
イメージがそう、
大阪だったら雪の匂いがする
で、まあウズベキスタン5月に行ったんですけど、第一印象クソ暑いんです、それだけで終わって、
確かに
で空港内もエアコン入ってないんです
よ、すごいね、うん、
で、タシュケント空港、まあ、首都の空港に入ったんですけど、
はい、
成田とかインチョンとかチャンギみたいなすごい立派な空港の見た目と違って、
はい、
到着フロアあるじゃないですか、
うん、
到着フロアに着いた瞬間に出口しかないんですよ、
なるほど、なるほど、
コンビニはないし、
なるほど、
両替も、両替、探し、あったのかなみたいな感じのくらいの印
象、イミグレはあるんですよね、
イミグレはあります
ね、それはあれ、
それももちろん
いや、だって降りたらすぐ出口
あ、でも、イミグレはもう本当にまあ、流れ作業なんですけど、はい、税関がクソで、
うん、
税関がクソなんじゃなくて、外国から戻ってきたウズベキスタン人が大量に物資を買ってくるんですよ、
混む
って混むんですよ、本当に50リットルのバックパック3つ分くらいの大量の物資をその持ってきて、しかもウズベキスタンに入るときって税関の申請がすごい面倒くさくて、何をどれくらい持ってきたかっていうのをいちいち書かなきゃいけないんです
よ、なるほど、
でそこで30分1時間くらい待ちましたよね、
その申告なしでのレーンはない
ないんですよ、ね、で なぜないかというと、例えば外国人がウズベキスタンに入りました、
うん、
で ATM ほとんどないんです
よ、
だから外貨をどれくらい持ち込んだかっていうのを申告しなきゃないので、絶対そこに並ばないと、
なるほど、
何もできないんですね、
ちなみにウズベキは、はい、ビザはどんな感じなんですか、
ビザは、今のところはもう、今後4年間は必要なことが確定してまして、
これは事前にどうやって取られたんですか、
僕は宮城に住んでるんで郵送で取りまして、は
い、郵送で大使館のホームページにアクセスですか、
ホームページにアクセスしてビザ申請用の書類、まあ、つらつらつらって入力したやつを、まあ、印刷して、でそして写真貼っ、
はい、
自分の顔貼っつけて、パスポートとパスポートのコピーとその申請書類と、はい、あとビザ申請の手数料を振り込みましたって、
はい、
その、まあ、振り込みの証明
書、証明書で何日後ぐらいに届くんですか、
で賞味2週間ですかね、
2週間後にそれを事前に取って入国した、
入国した、
はい、ここでこの部屋に入室してきてくれたのはどうぞ、
はい、
ギガブサボに行って、やれこの感じ、
カルスどこ行ったって言って
カルスどこ行った
って足
もぐもぐ
し
ちゃって
福山雅也がちょっとあるんですか、
はい、じゃあ
カルスどこ行った、
この中で中央アジア行ったことあるのがアシュさんと、
ない、
アシさんない
です。アシさんない。
星さんしか行ったことないです。で、多分アシさんも行きたいっておっしゃってたんで、
そうそう、
ちょっといろいろ多分そう突っ込んでくる。はい、じゃあ空港出ました。で、僕気になったのは、
はい、
あの両替、
はい、
両替が
両替
正規と闇があるって。
そう、ウズベキスタンすごい面倒くさくて、
はい、
闇両替があるんですよ。
うん。あ、ちなみにその通貨は何を持ってたんですか？ドルですか？
僕はドルで持って行って、うん、で11万ドル、あ、すいません、
11万円分を
ドルに持って行って、
うん、日本で買える時ってどこで買えてるんですか？
で、あのそこも忙しくて、
はい、
で成田空港で、あ、まあ、一番目に留まったところで変えたんで、
ああ、じゃあ、
まあ、適当に
としてはあんま良くない、
良くない、きっと良くないです。記憶によると1ドル116円のところでやったので、わ、悪いところだったとは思うんですけど、
まあ、まあしょうがないよ、
しょうがない。ちなみに日本でドル買えるのって何が一番お得なんですか？
どうなんでしょうね。どうな
ん UFJ とか、まあ、預金してる銀行じゃない？
うん、まあ、結局それがあると思うんですが、
ね、大黒屋
のそこで買えるのが一番レートがいいんです
ね。
え、そこで買えるのとバンコクでバーツに変えてドルに買えるのとどっちが特にレートがいいんですか？
二重両替だからそっちの方が悪いんじゃないの？
悪いと思
います。手数料がダブルで買ってくれたけど、ね、
だったらじゃあ銀行でやって。はい、すいません、それました、ね、で、正規と闇、
はい、
ちなみに正規は銀行ってことですか？現地の。
そうです、銀行の、うん、そう、銀行での両替なんですけども、でもそれがあるっていうのは知っておきながら、僕そこで一回も両替したことないので、う
ん、で、闇両替ってどんな感じなんですか？
どこでもできて、
うん、
まず、
その辺にいるってこと、店があるってこと。
まずタクシーの運転手とあの車の中で両替できます。
そういう感じなんですよ。要はその現地の人たちが外貨が欲しいってことなんです
か？そうなんですよ。あのインフレ率が半端ないんで、単数預金にしちゃダメなんですよ、あの国は。で、あとホテルでもできます、
うん、
でプラスバザールの方でたむろしてる両替商の人たちともできますので、
はい、
基本的に外国人見たら寄ってくる感じ、
うん、そうですね、う
ん、両替しないと。
そうですね。で、あと市民のその経済がおそらくその闇両替のレートに成り立ってるので、
うーん、あ、なるほどね。
その単価でやらない
と、それでやらないと損なんですよね。だからその特にあの顕著なのがタクシーとのドライバーとのやり取りで、あのその地域地域で、まあ、闇レート あのレートが違うんですけど、はい、適正なレートを知っておかないとこっちがあの損を食らうっていう。
あ、じゃあ闇は闇でも
地域によって違う、
引っ掛けてくるやつもいるってこと、
うん、そうですね。で、地域によっても、まあ正規のレートをかける 1.3 くらいが適正な地域もあればかける 2.2 くらいが適正な地域もあるんで、その地域地域の空気を読むのも
結構大変、
これ大変なんですよね。
じゃあ基本、
はい、
闇でやった方が、
あ、もう断然です、
ね、うん、
断然ですね。
でも正規のレートの 2.2 ってことは、
はい、
1年経ったら半分になっちゃうってことですね。価値としてとか、
その
まま預金してたってこと、
そうですね、
相当進んでると思うけど、
うん、だから、2015年のレートよりもすでに正規レートは2倍近く確か高くなってると思うんですよね。
まあ、1年ってわけじゃないけど、でもどんどんどんどん進んでるから、うん、とりあえず外貨にしても、
外貨にしとかないと、うん、もうどんどん、
かなりなかなか良くない
状況、国として全然良くないって、
その通貨の信用度があまりにも低いし、
で、ぶっちゃけ闇って大丈夫なんですか？その、
あ、なんか定期的に警察のガサ入れに入るらしいんですよ。
で、あとその、イタチごっこじゃないけど、
なんとかちょろまかされたりとか、うん、あの偽札が混じってたりとか、そういうのってあるんですか？
お札が大変多くて、
はい、
で、
すごいと思う、あの、一応持ってきたんですけど、
札を、
これが50円なんですけど、
はい、今、ペラペラの
5000っていう、
これ
5000って書いてあるのが50円ほどの、
なんて読むんですかこれ、
これ5000スムって言うん
ですか。スム、これがウズベキの通貨。
5000スムが
50円、はい、ペラペラですね。
これがあの闇レートだと50円ほどのレートで、
はい、
正規だと
正規だと、まあ、2ドルくらいですかね。 1.5 ドルちょいくらい。
誰も今計算できてない
でしょ。取材できてない。で
これが10枚、まあ、10枚ならまだいいんですけど、100枚、200枚
なるほど、そんくらいの
相当の
差がな、うん、そうなんですよ。でもしかしてこの札束数えてる間に警察がこうしてくるんじゃないかと、
そういうリスクがあるってことですね。
思うともうさらにちょっとドキドキしちゃうんです。
じゃあそこで、まあ、まあそのリスクをかいぐって了解しました、うん、そこからどこに行ったんですか、はい、タシュケントから。
タシュケントからフェルガナ盆地の方に。
フェルガナ盆地の方に。
あの有名な。
あの有名な。
何があの有名な。
あの有名な。
あの有名な。
ちなみに何が有名なんですか、フェルガナ盆地。
あ、全然知らない。
じゃあ、キャメルさん。
そんな有名なの？
ちょっとフェルガナ盆地の魅力についてお願いします。
で、まず、まあ、フェルガナ盆地って言って、みんな、全然想像もできないと思うんですけど。
あの有名な。
あの有名な。あの、まあ、少なくともまあ、Google マップでウズベキスタンっていうのを、まあ、検索してほしいんですけど、
はい、
でウズベキスタンの地図の中でやたら東のところにグイッと行ってるぞっていう地域があると思うんですけど、はい、そこがあのフェルガナ盆地で、
はい、フェルガナ盆地
これ今ちゃんと検索してもらったらもう、
うん、もうぜひ
ぜひここだなって、
はい、ここなんだなって思
われる。なるほど、すぐ出てくるんですね。
で、いや皆さん検索なさってるんで、
はい、キャメルさんが持ってきたの僕は地球の歩き方で見てるんですけど、
は
い、すごい一番東側。
そうですね、東側。
もうすぐ下がキルギス。
そうですね、あのキルギスの方にグイッと食い込んでるような形の地域でして、
なんかちょっとえげつない食い込み方を
そうですしてますね。グイグイに
地図的には
そこだけ食い込んでる、ね、
でそのえげつない食い込み方も
本当だ、
その国境の引き方、旧ソ連の引き方で、まあ、いろんないざこざがあってこの結果になったら
すごい食い込み方が、
だからその飛び地があるんですよね。
なるほど、
あの辺意外と飛び地が多い、
飛び地が多いしぐにゃぐにゃに曲がってるし、外務省の危険度マップを見ると黄色かったりしオレンジだったり。
そこは、はい、そのな何しに行ったんですか、その目的なんかあるんですか。
で何があるか僕も分かんなくて、うん、
あ、なるほど。
で何があるか分かんないんですけど、ロンリープラネットにフレンドリーでホスピタリティ、はい、
なるほど、
ざっくりした情報が
そのフレンドリー&ホスピタリティのふたことプラス、まあ、日本語の情報を調べてなんか楽しかったっていう情報があるんで、
外務省は、
あ、じゃあ
外務省は黄色くね、うん、ハザードマップを出してますけど、ロリンバランドはもう楽しとくよ
じゃあもう行っちゃいないよみたいな、
行っちゃいないよみたいな、
フェルガナ盆地行っちゃいないよみたいなところなんですね
っていう感じで、まあ旅行2日目にしてサマルカンドとかをもう無視して逆方向に今行ったんですけど、うん、
一番そのメジャーなとこは突っ飛ばしてるの最初に
っていうか、あれですよ、そこを最後に撮ったんですよね。
美味しいものは一番最後に撮った。
なるほど、なるほど。
ちなみに言語って、はい、この国は、
ウズベキスタンは、はい、メインはウズベク語で、はい、で、まあ、旧ソ連が勝手に引いた国境なんで、はい、タジキスタンのタジク語を喋る方もいますし、はい、あとそれプラスまだロシア人も多少残ってますし、うん、まあ、広く喋られてる言葉はロシア語です
けど、なんか人種的にはその民族的って言ったら、はい、民族構成っていうんですかね、
はい、
どういう割合的にはどういった感じなんですか。
少なくとも、はい、僕が行った、フェルガナ盆地は最もウズベキスタンの国土の中で最もウズベキスタン人の割合が多い地域です。
じゃあ現地の人が多いん
ですね。
英語とかも通じたり。
英語はホテルじゃないと通じないです。
なるほど。
ホテルでもホテルのお年を召した方は通じなくて、うんうん、ホテルの管理人の息子さん娘さんみたいな。
なるほど、次の世代
は次の世代が英語通じる。
今の時代の人しか、
うん、
でもそこで思わぬ言語に出会ったんですよね。
そうなんですよ、まさかの日本語に出会って。
へー、 それはなんでなんですか。
で、そこのきっかけが、はい、ウズベキスタン の首都タシケントから、
はい、
フェルガナ盆地に向かう途中なんですけれども、はい、ウズベキスタンって警備が厳しい国で、
はい、
県をまたぐごとに検問があるんですね、関所みたいな感じ で、でそこでパスポートチェックの列で待ってこう、うん、まあ、日本のパスポートを持っていたら、
はい、
ウズベキスタンの人にあれ日本の方ですかって聞かれて、
日本語で
まんま日本語で、
まんま日本語で、まんま日本語であ
れ日本の方ですか。
今日から僕はもうロシア語ロンリー生活じゃないのかっていう中で、日本の方ですかって、
はい、
あ、はいって言って、今日どこに泊まるの、どこに行くの、いやー、まあフェルガナ盆地の方のどっかいいとこないですかねとか言ったら、
その、まあ、世界旅する中で日本語の、
はい、
で話しかけてくるやつはやっぱ
大体怪しい、
怪しいフラグ、ダメなやつはフラグですね。
99.99% ぼったくり
ですね。そういうことですよね。
でもやたらウズベキスタンで日本語って、
ここでこの
経験上で
メンズ
で、メンズですね、
メンズ
の60代の方で、で、その
それでやっぱりね、ビンビンじゃないですか、その怪しいフラグが、
ビンビンビンビン、
あてがね、そう、
今日はそういう話なし、爽やかさ
そのそのその知ってるよ。
だからカルロスどこ行った
の。話はまあ中国で楽しんでるから。
マジでって思ったら、後ろに日本人のお年を召した方が数人いて、はい、でその人をその、まあ、フェルガナ盆地に、
うん、
送ろうとしてる方で、
うん、
日本人がいた、
日本人、そのウズベキスタン人の後ろに3人ほど、
へー、
で、
まさかの、
それが現地の日本語学校の人たちだった。
そう、その日本語学校で日本語をこれから教えに行こうという人たちで、うん、で、その人言うに、まあ、僕の町に来ないのって、その
怪しい、
来ない、
怪しい。
そこで日本語教えてくれたら5ドル宿代値引きしてあげるからって言われて。
結構ありますね。
それがフレンドリーホスピタリティの一角が
行って楽しかったっていう。
もう
で結果どうだったんですか。
で結果行ってみて、怪しいと思ってはいたんですけど、うん、全部が裏切られて、でただ
いい意味で裏切られて、
いい意味で裏切られて、
まあ、好奇心が勝ってついてたんですね、はい、それ言われるがままに。
でさらに、まあ、日本語を教えるって言っても、おはようとかこんにちはとか、まあ、せめてそういうのの挨拶の付き合いくらいの感じかなとか思ったら、まあ、まさかのウズベキスタン人による日本語の弁論大会。
そうですね、写真を見せてもらったんですけど、
ガツガツの、
ガチガチなやつ、
弁論大会って漢字で書いてあるんです
よ。普通で書いてあってね。
それの
まさか
特別講師として
審査員で行っちゃって、
審査員で
行っちゃって、でしかもその審査する前に、このリシタンっていう町の大会勝ち抜いた人は次に全国大会に行って、次はと中央アジア大会に行くんだよっていう。
どんどんどんどん、
あれこれ甲子園予選的なやつの審判じゃん。
重要、
やべえと思って。
ちなみにその弁論大会はどういう内容を話してるんですか、現地の人。
現地の人は、いや本当にこっちの、まあ、日本の小中学生が思いつくような、まあ僕はスポーツが楽しいので、このスポーツを通じて自分を高めていきたいですみたいなテーマもありつつも、15歳、6歳くらいになると、こう不幸とは何か、
なるほど、
結構なかなかですね、
達観しないと分かんない
ちょっと僕も分かんないですけ
ど。ちなみにそのキャメルズさんはそのなんか採点するわけですか。
はい、そうです。
そ点数式で何点何点何点のやつ。
なんか4人いて、はい、もう僕もみんな言うことは立派なんで、 丸バツ三角か、まあまあ、5段階式です、はいはい、まあその浴場を、うん、に優れていたとか習字法の丸バツ三角と内容の丸バツ三角とあと表情の丸バツ三角それで一つ
ちゃんとやられてますね審査員として、
これくらいはやんなきゃ周りは僕より40歳以上年上の、はい、さらにあの雑談の中で国連とかあの JICA とか言っちゃうとか意識高い系のやつくだらんので、ちょっと僕
は俺がなんでここにいるんだろうと思いなが
ら俺一人バックパッカーみたいな
たまたま
単純にその喋ってる日本語は、はい、もう全然聞き取れるというか
もう全然普通で、さあもう上手で、そのまあ教科書的なあの表現もできますし、あのやべえとか、
あ、うん、
話
し言葉
もできますし、
チョベリグとか言ってないです
か、チョベリグの聞きたいっすね、通じますかって
そういうの、生の
お庭語薄雪人がますから、そんな古いよ
タンプレとか
タンプレね、
はい、で、日本語学校経て次にどこに行ったんですか。
その次はマルギランいう、
マルギラン
って言って、これもまあ地球の歩き方で名前しか載ってないと思いますね。うん、
それはその経由地として行ったんですか、それとも目的地として行ったんですか。
その宿に泊めてもらったその日本学校の人に、
はい、
まあマルギランに安い宿あるから、
うん、おすすめだよと、
行きないよって言われて、
ユウ行っちゃいなよと。
そうですね。で、まあそこ。
そこ
で、あの宿のメモをあげるから、うん、あのそこの町の、まあ、マドラサってあの、まあ、日本語でいうとこの、まあ、お墓に行けば、うん、あのそこの人分かってくれるからって言われて行ったんですけど、そこがフェルガナ盆地で一番フレンドリーでした。
へえ、その現地の人たちと触れ合う場所ってやっぱり市場とかなんですか。その町歩いてたらいて、
はい、
おいおいおいみたいな感じで話しかけてくるんですか。もうどっちもなんです
ね。もう全方位なんですね。
もう追い込まれる感じ。あの質問の順番がよく、はい、いいか悪いか分からないですけど、はい、行ってその旅行するときにまず大体のプランを立ててから来るんじゃなくて、はい、もう行ってみてから、
うん、もう今回は出たとこ勝負です
ね。なるほど。でその会った人に、うん、ここ行ったらいいよって言われて、うん、そのまま行って
みそ、とりあえずその東の盆地も行くのも決めてはなかったの。
もうフェルガナに行くことは決めてたんですけど、
最初はそこだけ
具体的などこの町に行くか全く決めてなくて、もうこっからも出たとこ勝負だなと思って、
何日にその後どこの国に行くとかは決めてなかった、
うん、なくて、唯一決めてたのがタジキスタンに5月21日に入国する。
なるほど。
そのビザだけで、
はい、
あ、ビザの関係で、うん、で、マルギランでフレンドリー。ここでちょっと一つ質問、はい、物価ってどんな感じなんですか。その物価と、
はい、
あと食事、
はい、
で、そのタシケントから、
はい、
マルギランまで移動手段ってどんな感じなんですか。
まず短距離の移動、はい、100キロ以内の移動は、うん、バスがあります。
バス、はい、
で100キロ超えると、
はい、
乗り合いタクシーしかなくなります。
なるほど。
逆でもないか。
でもそのうーん、どうなんでしょうね、
うん、
車種は
車種、まあ、あの大体立派な、
立派な、
いい感じな。
へえ、うん、で物価はどんな感じでしょうか。
他は、闇両替すると、
はい、
水が 500ml 20円切って
、ああじゃあ、うん、バリ安いですね。
全然安いです。
そう、本当に正規の両替でやったらバカを見るっていう、
そうですね。あとぜひお酒飲む人におすすめしたいのがペットボトルのビール。
あ、そうなんですよ。ムスリムの国なんですけど、
うんう
ん、お酒にも寛容
なんで、ね、寛容で旧ソ連の地域にあまねく存在する1リットルとか2リットルとか3リットルとかのビール、あのペットボトルのビールが境にこうボーンと置いてある
。ちなみにそう、美味しいんですか。
当たり外れがあって
銘柄による
んですけれども、ただ一応最近は そのヨーロッパ方面のライセンスを借りたビールも一応あるんで、クオリティ揃ってきてるんだろうけれども、ただまあ日本で言うと淡麗生飲んだ方が随分美味しいです
ね。発泡酒の方が美味しいと思う。飲めるだけいいぐらい、
ね、ちゃんと冷えてるんですか？
冷えてないんです
ね。冷えてない
あの冷蔵庫はあんまりないし、うん、あと
そもそもクソ暑い、うん、ところですから、
あと
しょうがないです、ね、
冷えた飲み物を飲むっていうことが体に悪いっていう価値観
が、あーなるほど、
世帯にある程度じゃあ存在してるんで、
じゃあ胃を優しくしようって感じ
ですね。そうですね、あとそうですね、あの中央アジアの食べ物って脂っこいんで、それとすごい冷たいものを合わせると絶対腹って出すと思うんです。
なるほど、
意外となんかあったかいお茶とか、
そうですね、あったかいお茶ですね、
中国的な感じがあります
、チャイナ的な感じがありますね。
でその、じゃあさらにこうむっちゃ移動してるんですよね、
はい、
1日1都市ぐらい行ってますよね、
ガンガン。そうですね、最低1都市ですね。
でマルミランを経て、アンディ
ジャン、アンディジャン、あアンディジャンおすすめですね。
ここは何がおすすめなんでしょう？
フェルガナ盆地 の一番大きい都市でして、
はい、
で旧ソ連時代に作られたのかなっていう、新市街も、こっちで言うと、はい、その新宿とか、
うん、
そういうあの若い人が集まってるようなその集まり、あの街もありますし、あと旧市街もほか、すごい大きいバザール、その隣すごく大きい、モスク
で、モスク
でフェルガナ盆地を
どうした？
急に思いますね。話聞いてるだけじゃないですか。
チャンピーどこ行ったんだろう。
最後の犬みたいな。
だいぶここにいるけど。
で他の国と違うのが、
はい、
他の町と違うのがその、
うん、
一番大きいモスクに向かうまでに、うん、その職人街があるんですよ。ナイフ職人の店とか、あと金物職人の店とか、うん、まあそうですね、アラブ圏のモロッコとか行くとまだ残ってるんですけど、うん、その職人街がずっと100年前とかそれくらいと同じように残ってて、
ままあ、
でそれ見るの楽しかったです、
ね、東京でカッパ橋みたいなもんすかね。
あ、なるほど、
あなるほど、なるほど、
わかりやすいですね、
わかりやすいですね。
歩くだけ、その店に置いてあるものを見ながら歩くのが楽しい、うんうん、へえ。でそこを経てドゥストゥク
に、
ここは国境の町、
国境の町に、そうですね、次の日に
行った、
アンニジャンからタクシー乗って行って、
でキルギスに入ったんですよね。
入ったんですね。
キルギスは何のために行ったんですか？
キルギスはおまけなんです。
おまけ
ここまで行った
おまけ。
いや、なんかフェルガナくらい東に行ったら、
う
ん、
あ
ちょっとおまけに行こう、ちょっと
それはそ
う、ちょっとおまけで行っちゃおうみたいな、
ちょっとパスポートのスタンプ増やしとこうみたいな
感じで行ってみた
ら、で実際そのちょっとボーダーをまたいだらどんな印象でした？
ボーダーをまたぐと意外と風景違くて、
はい、
でチャンピーさんとか、
はい、
ネパール行ったじゃないか、
はい、
ネパールのその軽食屋、桃屋、
桃
の店って、なんか、こう、すげえカラフルじゃないですか。
うん、なるほど、その原色って感じですね。
原色で、こう、はい、桃を売ってるぜみたいな店の看板とかだったりするんですけど、はい、キルギスから、キルギスそれなんですよね。
あ、結構ギトギトした感じなんですね。
ギトギトってした感じ
で、なんていうんですか、ちょっと僕らの馴染みある東南アジアっぽい様子
が。ああ、そうですね、
ちょっと商売系がある感じ。
そうですね。で店のセンスも整然としてるというよりはこうなんか建物の上に、まあ、さらに建物を建てたみたいな。
ああなるほど、
ちょっとカオスなセンス。
なるほど、ごちゃごちゃと
した感じ。徐々に見え隠れし始めて、
うん、あじゃあ意外となんか楽しそうなイメージですね、
うん、そうですね、う
ん、でそこキルギスの首都がオシュになるんですか？
これが首都が、オシュが、
はい、
日本にとっては大阪の第
4位、そこに入ったんですよね。
そこに入って、
でそこからバトケン、
バトケンって言って、 カジキスタンとの国境の都市っていうその特徴以外何も説明できないくらいのクソ田舎
いわゆる次のタジキスタンに行くために行った、
うん、行ったっていう。
ちなみに僕あのキルギスは、
はい、
の情報だとエロサウナは、
うん、
キルギスのエロサウナはいい、
いいっていうのはサービスとか情報いいとかそういったこと
も、要はあのあれですよ、アジアのエキゾチックとロシアンのあれが混ざったような、うん、
いい情がいるということ
ですね。はい、すいません、それじゃって
カルロスどこ行った、
カルロスどこ行ったいいですね、その、はい、で、そこでタジキスタンに行ったと。
あ、そうですね。
これもビザがいるってことですか。
タジキスタンビザいりますね、今まで。ただ、E ビザが、
うん、
適用、
あ、
始めた。
E ビザと取られたんですね。
はい、
じゃあそんなにあの何ですか、あの大使館にパスポートを送ってっていうわけではなくて、
まあその結構そのタイからカンボジアに抜けるとかっていう人いらっしゃると思うんですけど、うん、それとまあほとんど同様
な
んです
ね。ああ、なるほどね。じゃあ、タジキスタン行きました。
はい、
ここはタジキスタンという国はどういう目的で行かれたんですか。
タジキスタンは僕の今回のコンセプトとしては、はい、中央アジア、まあ、広しといえども、
はい、
まず、まあ、東西に分けられまして、
うん、
東が山のと山なんです。
なるほど。
で、標高の平均が2500とか、
おー高いですね。
で、西がまあ平地で砂漠で、そしてウズベキスタンのようにそのオアシスの都市。
ちなみにこの地域ってシルクロード被ってるんですか。
はい、あ、ガチかぶりなんですけど。
ガチかぶりのところなんですね。
そうですね。で、まあ、タジキスタンにその中で行ってこようと思ったのは、
はい、
中央アジアの中で最も経済的に遅れてる国ってどんな感じかなって。
なるほど。じゃあ、うん、ある意味その僕らにとってはその、
うん、
あの忘れられたというか一昔二昔前の雰囲気が味わえる地域、
ね、うん、そうそう、それもありますね。
で、しかもそのムスリム文化というか、
うん、
どういう印象でした。
で、あの本当にごめんなさいって思いたい言いたいくらいに賑やかな国、あの街でした。
あ、そのごめんなさいっていうのはもっと田舎だったら、
もっともっと田舎で、そのまあその街って思ってたところが、うん、村か集落かくらいの、うん、そのひなびたところだと思ったら、
うん、結構栄えてた
っていう。結構栄えてて、そのまあロンリープラネットに載ってる街で、
うんう
ん、の中で地図が載ってない街でも、うん、ギュッと人のエネルギーが凝縮されてるような空間
が、活気があるんですね。
活気があって、
それはやっぱりあのバザールを中心
に、バザールですね、やっぱりバザールにつきますね。
じゃあその基本街歩きをして、
はい、
そのバザールを冷やかして、
うん、
っていう感じですか。で、ちょっと休憩しにビールも飲める。
そうそうそうそう、
楽しそうですね。
先ほども来ました、やっぱそのほらね、あの言語が、まあ、現地の言葉とかが多いと思いますけども、うん、やっぱり、まあ、結構英語とかその店をやってるところで結構英語なんですか。
そうですね。
キャメルさん大体どういった形でコミュニケーションを。
僕は、うん、僕はっていうよりあっちはロシア語です、
ね。ああ、ロシア語通じなくてもいいから話しかけてくるみたいな。
もうどんどん話しかけてくるんですよ、うん、
はい、
で、まあ、で100人に、まあ、100回1000回に話しかけられると、うん、だんだん何聞かれてるか分かる、
うん、なるほど、雰囲気で、
うん、どっから来たんだって、
はいはい、
でジャパンって言うと分からないんですけど、うん、ヤパンって言うとあ、ヤポニャーって思ったりしてくれて、まあ、だんだんパターンがやり変わ
る。なるほど、
うん、なるほど。
へぇ
ーとか、あとまあタジキスタンだと、
うん、
私が行ってきた三国の中で一番若い人が英語喋れるんで、
うん、
そこからあの、うん、まあまあ、とっかりとしていろんな人と話したりとか、
うんうん、食事ってどんな感じですか。
食事、
日々何を食ってきたんですか、キャメルさん。
そうですね、
そ
本当にユーラシア大陸のど真ん中みたいな感じで、
うん、羊イメージ、勝手なイメージで羊チーズみたいな、
そうですね、あの、まあ、焼き鳥みたいなその串焼き、うん、あと、まあトルコ料理のあのピラフみたいな、プロフ、あと、中国料理みたいなうどん、
うどん、麺があるんです
ね、うどんと、ラグマンって言って、これもまた油っこくなって美味しいんですけど、
あと納豆とかなかったんですか、
納豆なかったですね、
チャピー納豆は好きです、
あとうどんの他に中国餃子、あとまん、あとまんじゅう、
まんじゅう、
あとまさかのインド方面からのサモサ、
へえ、でもその感覚的には美味しいですか、
あ、全部いけるんですけど、全部いけます、全部いけるんですけど、あの魚料理食えないんで、
なるほど、
途中だけで来るっていう、
なるほどね、
海ないもんね、
海ない、
ね、湖だけ
でしょ、二十内陸国とかなんで、
ましてや西の巻きっこが、
そうなんですよ、西の巻きっこほぼ毎晩魚ばっかり食
べましたら、ね、勝てないですよ、
宿とかはどういったところ泊まられてたんですか、
宿は行き当たりばったりで大体決めてたんですけれども、大都市に行くと、あの、まあ、他の欧米の町と同じく、うん、B&B とか、はい、ホステルとか
あるんです、ちなみに、うん、なんだっけ、アゴダとかで検索者出てくるんですか、
大都市は出てくるんですけど、大都市って言ってもウズベキスタンの三大都市、タシュケント、ブカラ、サマルカンド、ヒバ、うん、それくらいで、他はほとんど検索に引っかからないので、
じゃあもうそんなんない、
現地に行って、
現地に行って
ロシア語で安い一人、
まあ、もう一人
部屋みたいな、
部屋みたいな感じで行かないと、ね、もう出たとこ勝負っていう、
でそれはドミであったりとかシングルであったりとかいろいろなタイプの
スタイルはあるんですけど、はい、大体ドミとか、はい、まあ、シングルとかその選択肢があるような宿って英語通じるんで、
うん、あ、はい、
うん、なるほど、
もうそこ、そういうとこに当たったらもう小損で、うん、あのドミ、
うん、
もう旅行者少ないんで、うん、ドミ泊まれば事実上独り占めなんだ、
逆にあるちょっとあるあるですね、
ドミでいくらぐらいでした、
一番安いところで6ドル、700円ないくらい、
あ、それでも結構意外とするんですね、うん、イメージとしては、
そうですね、うん、お水の値段とかから、
ね、なんかカンボジアの方が安いっていう、
そうですね、だいぶ東南アジアの方が安いですね、うん、だからだいぶ宿泊代でかさんだかなって
今回、へー、で、なんか途中なんか、
はい、
ドラッグやっちゃったみたいな下りがブログ
であ
った
んですけど、あ、そう、ドラッグやっちゃったと思って、ドラッグっぽいもの目に 見つけちゃったみたいな、
なんか乗り合いタクシーの、ま、待ってる時に現地人の人に勧められたみたいな下りを読んだんですけど、
ありましたね、2種類ありまして、はい、まず、一番、最新の話からすると、うん、
最新ドラッグ情報、
最新ドラッグ中央アジア最新ドラッグ情報からすると、
はい、
まあ、タジキスタンのイスタラフシャン、まあ、はい、これもまあすごくフレンドリーな人がたくさんいまして、はい、でその町で、ま、あ、歩いていたら男の人たちに話しかけられて、はい、でまあ当然、まあ、どこから来たんだ、日本から来たのか、うん、まあ、イスタラフシャンはいい町かみたいな感じで、
その話しかけてきたやつらはいわゆる地元のワルたちですか、
あ、もう地元の常識人プラス、ジャンキーみたいな、
やっかい、まあ、まあ、普通じゃない雰囲気だったんですね、
で、まあ、僕もあんまり今回の旅に限っては、うん、いろんな人に対して疑いのスイッチかけないで、
なるほど、
ニュートラルに話聞いて、
フレンドリー&、うん、ホスピタリティ、
う
ん、
そう、
こっちはオフロマインドで行こう、
そうそうそう、
じゃあ勧められたものは全部やると、
まあやろうと思って行ってたら、で途中でお前ビールは好きか、
うん、
でウォッカも好きかみたいな話になって、うん、その後にポケットからふい お前これは好きかって小さいこのビニール袋に緑の葉っぱがまあ複数詰めてあって、で僕のこういう葉っぱの詰め方って
まあなるほど、いわゆるあれですね、
あれじゃないか
と思って、ハッピーな感じ
ハッピーな感じになるんじゃないかと思って、
でもあれでしょ、そのイスラム圏は酒飲むならハッピーになれってことでしょ、そっちの方が
まあイランとか そっちの地域はそうらしいんです
よ。
で周りのにいた人は薬見た瞬間、これはデンジャラスだ、
デンジャラス
やめ
と
け、
お前やめてくれって言われたんで、あ、それくらい言うならばこれはおそらくマーから始まる葉っぱなのかなと思って、まあ僕はその場を離れたんですけど、中央アジアって独特のタバコ文化があるらしくて、僕たちってまあ吸うタバコしかわからないし、まあだいたい鼻から吸うタバコしかわからないです、それプラスのバリエーションとして、それプラスとしてあの口のその歯茎と舌の間に挟んで吸うた、あの味わうタバコがあるじゃなくて、でそれのタバコだったらしいんですね。
あ、じゃあ結局その葉っぱはマリファナかと思ったけど、
ただ
タバコだったと。じゃあ大したことなかったってことなんですね。
そうなんです、
ね、なるほどね。いわゆるあのメジャーリーガーがやってる紙タバコみたいな、
ね、あ、そうそうそうですね。
ビンロじゃなくて、
ビンロ、
おそらくビンロと同じで、で、あのウズベキスタンでも同じバリエーションのものを味わったんですけど、
はい、次回もこの続きです。お楽しみに。
I like ロリータ。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。